それではお伝えのままで礼拝備えの賛美歌501番を歌いましょう。ただいまより2010年5月30日聖霊降誕節 第2主日の礼拝を始めます。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。唱詠の539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にまします我の父よ、願わくば皆を試すたたまえ、御国をたたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何のものとなる。
講読文第26番104編を講読いたします。それではご唱和ください。我が魂よ主を褒めまつれ。
我が神に主よ、なつは愛と大いにして尊きを民主とおきたまえ。
何時光を衣のごとくにまとい、
天を幕のごとに入り、
水の中に己の殿のうつばりを置き、
雲を己の車と出し、
風の翼に乗り歩き、風を使いとなし、
炎の燃する火をしもべとなしたも、
主は地をもといの上に起きて、衣にて大がごとく、大水にて潮を覆いたまえり、
水を叩いて山の上を越える。
何時叱咤すれば水退き、
何時達者の声を放てば水がたまちに去る。
あるいは山に登り、あるいは谷に下りて、
何の定めかのあるところに行け。
何時境を立ててこれを恋しめず、
再び地を覆うことをなさし、
主は泉を谷に湧き出したもう。
その流れは山の間に走る。
かくて野のもろもろの獣に飲ましむ。
野のうさぎ馬もその渇きを病む。
空の鳥もそのほとりに住み。主はその殿よりもろもろの山に水注ぎたもう。
主は何時の御業の身によって語りくる。
主よ、何時の御業はいかに差はなる。
これらは皆何時の知恵にて作りたまえり。
何時御霊をいらしたまえばすべてのもの皆作らる。
何時一度の手を新たにしたもう。
願わくば主の栄光とこしえにあらんことを。
主その御業を喜びにあらんことを。
主地を見たまえば地古い。
山に触れたまえば赤が煙を出す。
生ける限りは主に向かいて歌い。
我らが歌うのは我が神を褒め歌う。
主を思う我が思いは楽しみ深からん。
我が主によりて
我が魂を主を褒めまつれ。
主を褒めたたえよ。
賛美歌の313番を歌います。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の主なる神様、皆を賛美いたします。今朝も健康を与えてくださり、御堂に呼び集められ信仰を同じくする兄弟姉妹と共にあなたの御前で礼拝を捧げることのできる幸いを心から感謝を申し上げます。すぐる一週間を顧み、不信仰の行いの数々を見舞いに懺悔いたします。あなたの憐れみと許し等を切にお願いをいたします。そして来たる週が少しでもあなたの御胸にかなった週となり得ますように、御導きを心からお願いを申し上げます。昨年度にはアメリカ発のリーマンショックがあり、そして本年はギリシャショックが追い打ちをかけました。日本経済の停滞は300万人を超える完全失業者を生み出しました。そしてその多くの方々の焦燥感に心が痛みます。心の痛みを禁じ得ません。この世界が、この地球がお互いに影響し影響される一つの共同体的存在になっていることを実感をいたします。しかしそれにも関わりませず、反平和的な行為行動が世界の随所で報じられております。この日本の近くでも起こりつつあることを報道によって知り、心が痛みます。平和の達成こそ神様の最終目標であることを学びました。しかしそれは戦うという代償を払って獲得される勝利の上にしか気づかれないものなのでしょうか。キリストイエスは、私が来たのは地上に平和をもたらすためと思ってはならない、平和ではなく剣を持たすために来たのだ、私は敵対させるために来たのであると述べられました。そのことも学びました。と同時にイエスの無抵抗絶対平和主義についても合わせて学んだところであります。その幅の広さ、両義性に戸惑いを覚えつつも平和を求め、理念理想の追求とともに自衛力、そしてそのための軍事力について改めて考えさせられる昨今であります。神様の賢明な御導きを切に声願います。高野原教会ではCS のいちご狩りの行事が予定されております。あなたの御手のうちにありまして、恵まれた機会となり得ますように、御守りをお願いをいたします。本日予定の奈良県伝道会総会と県内諸教会合同の活動の上に、あなたの祝福が与えられますように心から願います。高齢のため病のために苦しむ方を覚え祈ります。悩み、苦しみ、痛みが少しでも和らげますようにお守りください。これらの懺悔、感謝、願いを我らが主イエス・キリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌187番を歌います。 ぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はマルコ福音書4章の26節から34節までと、エゼキエル書17章の1節から2節までと、22節から24節までです。その後引き続きまして、遠藤牧師から神のなぜかけを解け、なぜかけを解くと題して説教していただきます。
またイエスは言われた。神の国は土のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、また茎、つりに穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまく時には地上のどのような種よりも小さいが、まくと成長してどんな餌よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作るほど大きな枝を張る。イエスは人々の聞く力に応じて、このように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明された。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、イスラエルの家に向かって謎をかけ、例えを語りなさい。彼の行ったすべての罪は思い起こされることなく、行った正義の上に生きる。私は悪人の死を喜ぶだろうかと主なる神は言われる。彼がその道から立ち返ることになって生きることを喜ばないだろうか。しかし正しい人でもその正しさから離れて不正を行い、悪人がするようなすべての忌まわしいことを行うなら、彼は生きることができようか。彼の行ったすべての正義は思い起こされることなく、彼の背信の行為と起こした過ちのゆえに彼は死ぬ。
今読んでいただきましたエゼキエルの始まりの言葉、謎をかけ例えを語りなさいという言葉がありました。聖書の中にですね、謎をかける、こんな言葉が、あるんだろうか、まあ、その、言葉久しぶりにですね、こんな言葉あるんだと思って、調べ直してみました。まあ、いろんな、ところを調べる中でこのエゼキエル書と、それから、後でもう一度戻りますマルコによる福音書が、まあ、共通した事柄を語っているということに気づきました。マルコの方は、まあ、例えと書いてあります。そしてこのエゼキエル書の方では、謎をかけ例えを語りなさいと書かれています。そしてそのエゼキエルの謎かけの結論の部分と、それからマルコによる福音書の今日のところは、そこにも相関関係があります。謎をかけるという言葉を調べてみると、もともと難しい質問、それから解説が必要な難しい言葉という意味だそうです。ですからエゼキエルが謎をかけよ、謎をかける、難しい、もともとその質問が難しいということ、そして普通ではわからないので解説や、説明が必要である、それぐらい難しい言葉、 マルコの福音書の最後にイエスが弟子たちには、まあ、密かに全てを説明された。まさに謎をかけた言葉には何らかの説明解釈が必要なのであるということを表しているようです。そして神自らがイスラエルの民に謎をかけよ、すなわち難しい質問、普通にその質問を聞いただけではわからないような、そのような謎を民に語りなさい、さらにその後に例えを語りなさいと書いています。謎をかけるのと例えよく似た言葉かもしれませんが、元の意味では例えを語るというのはことわざを語り続ける、何度も何度もことわざを繰り返しなさいという意味があるそうです。ですから短いことわざを何度も何度も語ること、エゼキエルがそのために神様からいただいた言葉で謎をかける、難しい質問をなすこと、それからことわざ、昔から語り伝えられたことわざを繰り返し繰り返し語り続けなさい、この2つの命令が下り、そしてエゼキエルはその中であることをことわざに託して語っています。一つは後半部分に出てくる22節から出てくる杉、木のイメージです。22節には、私は高いレバノン杉の梢を切り取って植え、その柔らかい若枝を折って高くそびえる山の上に移し植える、イスラエルの高い山にそれを移し植えると、それは枝を伸ばし実をつけ、うっそうとしたレバノン杉となり、あらゆる鳥がそのもとに宿り、翼のあるものはすべてその枝の陰に住むようになる。杉のイメージ、高い杉、もともと立っていたところから、エルサレム、神様の住まうところに移し替えられる、その杉を例えて語っています。もう一つはその杉のもとに住む、鳥、木と鳥、これがエゼキエルの語ったその謎かけ、そして例えの登場する人物であります。人間ではありませんけれども、そしてそこには小さかったその梢、枝を伸ばし実をつけ、それが鬱蒼とした杉になる、すなわち初めの姿とは形を変えて大きく大きく成長していくということ、その外見上の変化、そしてその杉のもとに集まってくるもの、どのようなものが集まり、そしてその集まってくるところの居心地といいましょうか、住み心地、それがどれほど素晴らしいのか、そのことをこの杉と鳥でエゼキエルは語っているわけです。実はこの皆さんに紹介したこの間にある言葉を読んでいくと、エゼキエルが語った謎かけ、そこには自分たちの敵に対する裁きの言葉、反逆の家、これバビロン捕囚という時期がこの背景にありますから、イスラエルの民を捕虜として捕まえてきたバビロンの人たちに対して、このままでは神の裁きがありますよ、神があなたたちを滅ぼす、その滅び裁きをここで語り、そしてその神の裁きによって救われる人たちがどのようになるのか、小さな 小勢であったその杉が高くそびえるようになる。すなわちバビロンの捕虜として生きている民が、今は小さな小さな弱い民が、そのレバノン杉のように成長するように大きく大きく成長していく。そしてその木のところに翼のあるものはすべてその陰に住む。今はイスラエルの小さな小さな民、しかしそのものがいつか神の力によってレバノン杉のように成長したときに、すべての生き物がその枝に宿るようになる。神様の裁きによって敵が裁かれ、そして神様の救いによってすべての民がイスラエルの民のもとに呼び集められる。それを杉と鳥の例えでエゼキエルは語っています。神様の謎かけ、ここにはすぐには答えることができない、もしくはすぐに答えが見つかることは難しい。しかしながらその先に思いもよらない大きな出来事が用意されている。そしてただそれはイスラエルの民が救われたということだけではなくて、そのイスラエルの民が新たな神の技を成していく。散らされた民が呼び集められ、そして呼び集められた民が新しい民を救うものになる。家のない人たちを呼び集め、そこに安らぎの家を与える。エゼキエルは自分の国の滅亡、そしてこれから民がどのような道を歩むのか、それを難しい謎かけ、そして例えによって語ろうとしています。マルコによる福音書はこの例えをある意味背景に持っていると考えられています。マルコによる福音書をご覧ください。3つの、2つの例え、そして最後に例えに関する解説が書かれています。最後の33節の解説のところをまず見ていきましょう。イエスは人々の聞く力に応じてこのように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明されたと書かれています。なぜイエスが例えを用いて語ったのか、そこには人々はいろんな聞く力を持っていた。イエスが神の国はこうであるでは分かってもらえなかった。ですからイエスはその人が持っている力に応じて、できるだけ日常の出来事、身の回りの出来事、そのことを用いて、そして語った。エゼキエルにも書かれているように謎をかけるような言葉をたくさん使われました。そして民衆や弟子たちまでもが、イエス様一体この例えはどんな意味ですか、何を語ろうとしているのですか。イエスは密かに弟子たちには説明された。しかしこの密かな説明は残念ながら私たちの聖書には書かれていないわけです。私たちはイエスが語ったとされるこの例え話、そしてこの説明は抜かれているけれども、イエスが語ったこの例えから一体何を語ろうとしているのか。もともとここには謎をかけるというニュアンス、すなわちすぐには答えが出ない、そのような言葉であったということです。さて2つの例えを見ていきましょう。26節、この例えの 本筋というか何をイエスが語ろうとしているのか、それは26節にあるように神の国は次のようなもの、すなわち神の国というものが一体どのようなものであるか、イエスが弟子たち民衆たちに語ろうとしたのは神の国って一体何なの、その質問に対する、まあ、問いかけであり、また、例えによる、答え、もしくは、まあ、謎かけであります。神の国という言葉は、もともと神の支配。神様が一緒にいるということ。そのようなことをイエスは、そこに目の前にいる弟子たちや群衆たちに対して、どう語れば神の支配がある、神様が一緒にいてくださるということが分かってもらえるだろうか。そこでイエスがよく用いたのは種まきの例えです。この種まきの例えの初めのところでは、人が土に種をまく、夜昼寝起きをしているうちに種が芽を出して成長する、どうしてそうなるのかその人は知らない。一番目の例え話の一つのポイントは、神の国は種まきに例えられる。しかしどうしてその芽を出して収穫の時まで成長するのかはよくわからない。種をまくところ、収穫するところは人間の技です。しかし、その間のこと。もちろん、土を耕したり、水をあげたり、肥料をあげたり、いろんなことをしますけれども、しかし、その本質的な成長を一体どのように成長するのか。人間は知らない。神様の事柄を語るとき、イエスは種まきのその間、すなわち種をまくところ、収穫のところはみんなよくわかっているわけです。しかし自分たちが眠っている間に日々成長していく様、そしてその芽を出して収穫をなされる種となさない種がある。その違いがよくわからない。神様は私たちの知らないところ、私たちの手の及ばないところでその御手を働かせてくださり、そして私たちはただその収穫の時に初めて神が私たちにも働いてくださったということに気がつく。神様の働きの不思議さ、そのことをここでイエスは語っているのではないかと思います。そしてその神様の働きの不思議さを語った例えの後に、マルコによる福音書はからし種の例えをここに持ってきています。30節の冒頭は全く先ほどと同じように、神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうかとあります。ですから、神の国というのは一体どのようなものなのか。先ほどの例えでは、成長しているその間がよくわからない。でも神様が何らかの形で働いてくださる。そして、今度はもう少し、まあ、わかりやすいというか、もう少しどの種、何の種ということで、31節に、からし種という言葉をイエスは語ります。たまたまですけれども、今朝 CS の子供たちにお話があたり、そして本当にたまたまですけれども、同じまたこのからし種の例えでマタイによる福音書の方のお話が当たりました。子供たち、まあ、今は2歳ぐらいの子供からですね、高校生ぐらいまでいるので、みんなにこの例え話をそのまま語ってもわからないわけです。 けですから、何その例え話を説明するのに何を用いるかということで悩みましたが、今日は午後からいちご狩りがありますので、子どもたちに語ったのはですね、いちご狩りのいちご の, あの外側の、ポツポツあれ何って聞くと、一人の子がごまと言ってくれました。あ、いいなと思ったので、もうそのまま、じゃあいちごのごま、あれよりも実はからし種は小さいんですよという話をしました。そしてそのいちごのごまよりも小さなものが、どれぐらい大きくなるか、だいたい私たちが、まあ、刈り取るいちご、自分たちの背丈ぐらいの大きさです。子供たちが手を伸ばして届かないようなところにはいちごはありません。そしてこの、からし種どれぐらい伸びると思うということで、まあ、私も知恵を絞ってこの教会の、まあ、電球を変える、一番上の電球は手が届きませんから、その棒を持ってきてですね、まあ、これぐらいニョキニョキと伸びるかな、2メートルぐらいにして、これぐらいって言うと、うん、それぐらいっていうことを、まだまだっていう子がいて、じゃあもうちょっとっていうことで、ニョキニョキニョキニョキと伸ばしていって、だいたい4メートルから4メートル50ぐらい、ちょうどこの天井の真ん中の上ぐらいのところに届くものです。子どもたちは、まあ、話をどれだけ聞いていたのかわかりませんけれども、しかしこのいちごの小さなごまのようなつぶつぶと、そしてそれがまかれることで天井の上まで届くぐらい成長する、そこに不思議な力が働いているということは多分分かってもらったかなと思っています。そしてそのからし種はまさにこの教会の天井のような高さになる。からし種は本当にあのいちごの粒々よりもさらに小さな小さな粒です。しかしそれが土にまかれ、そして水が与えられ、太陽の光、そして神様の力によって4メートルを超える大きな大きな枝になります。イエスはこのからし種の、まあ、不思議さ、そして、まあ、集まってきている人たちはみんなからし種というのは一番思いつく一番小さなものであるということ、そしてからし種の木が成長するとどれほど大きくなるかということも知っている。でもその間にある関連性、一体どうしてそんなに小さなものが大きくなるのか、その秘密はわからない。イエスは神の国の不思議さ、それはこんなに小さな、いちごのごまの粒よりもさらに小さな、その小さなものが不思議な力によって自分たちの背丈をはるかに超える大きな大きなものに成長していく、そこには神の力が働いていることを示しています。もう一つイエスがこの例えで語った最後の32節のところ、ただ大きくなるということではありません。まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張ると書いています。先ほど読みましたエゼキエルでは、まあ、杉、そして、その杉のところに翼ある、まあ、鳥が宿り、翼あるものはすべて枝の陰に住むという言葉がありました。ここでは小さなごま粒のようなからし種の種が成長して、そしてどんな野菜よりも大きくなり、その葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張ると。小さな種がまかれ成長し、そして鳥が巣を作る。イエスは神様の働きの、まあ、二つのこと、一つは小さなものであっても神の力によって大きくされるということ、小さな種が大きく4メートルを超えるその木にされる、小さなものが大きくされるということ、 イエスが最後に付け加えているのは、その大きくなった木、神様の力によって大きくされたその存在が何のために大きくなったのか、何のために神様の力を得ることになったのか、空の鳥が巣を作れる枝を張る、すなわち他の命を宿す場所となる。小さな存在が神の力によって大きくされて、ただ自分だけのためにと生きるのではないこと、むしろその大きくされたものがなさなければならないのは、自分よりもはるかに小さな鳥が巣を作れるように、小さな命、その命がより生き生きとされる場所となるように。イエスはここに集まっていた群衆や弟子たちに、神の国はどのようなものであるか、そして種をまく人のことを何度も用い、小さな存在、わずかな力しか持たないものも神の力によって大きくされる、そしてその神の力によって大きくされたものは新たな命を宿す、その働きをなす。イエスの言葉を理解するのがなかなか難しかった弟子たちは、この後もイエスにいろんな問いをかけ、またイエスがこれから語っていく言葉に対して何度も何度もよくわからない、イエスは謎をかけ、そしてそのことを例え話で解説し、たとえ群衆や弟子たちがわからなくても諦めずに語り続けました。そして弟子たちがこの例えに気がつくのは、目の前からイエスがいなくなってからであります。イエスが目の前にいるとき、この例え話を聞いて弟子たちは多分、あ、からし種は大きくなるんだ、そしてそこには鳥が巣をなすんだ、そのぐらいにしか思っていなかったと思います。でもイエスはこの例えの中に、あなたがこのからし種ですよ、あなたこそがこのからし種のように土にまかれ、そして小さなものが大きくされ、さらに新たな命を宿すんですよ。弟子たちが十字架のイエスを遠巻きに見て、十字架のイエスを捨て去ったその後、まさにからし種のような小さい存在になってしまった。縮こまって逃げて隠れていた。復活のイエスに出会って初めて彼らは、これまでイエスが語ってきた様々な例えの意味、小さくされた自分たち、もう消え入りたい、隠れたままでいたい、その弟子たちに対してイエスは語りかけます。シモン・ペトロには、あなたは私を愛しているか、三度もあなたは私を愛しているか語りました。シモン・ペトロは、はい、私があなたを愛しているのはあなたがよくご存知です。 隠れていたシモン・ペテロ、小さくされたシモン・ペテロはこのイエスの問いかけ、私を愛しているか、本当に私を愛しているのか、その問いかけ、その後に私の羊を飼いなさい、羊に命を与えるものになりなさい、十字架の前に小さくされた、からし団のようになった弟子たちが復活の主に出会い、その種がまかれました。そして彼らはそこから新しい力によって成長し、新しい命を育むものとなりました。多くの弟子たちはその命を最後に迫害によって奪われたとされています。神が私たちに問うていること、あなたもこのからし種のようなものである。あなたはどのように成長し、そして何を宿すのか。この教会に集う私たちが例えから学び、また聖書が語る大きな問いかけから学ぶ中で、イエスが語ろうとした神の国はここにも実現する。この教会が、この地域が神の国として、神様がいつも私たちと共にいてくださる、そのことをみんなが感じることができる。そのために私たち小さな種が集められ、そしてその先に神様の希望の大きな枝があるのです。私たちも新たな命を宿し、自分の小ささの中で諦めたり神様に恨みを述べているのではなく、その小さなものをも用いられる神の力、それが働くことを信じて歩みたいのです。お祈りします。神様、あなたは旧約のエゼキエルを通し、その難しい謎かけ、私たちに謎をかけ、またその先に大きな救いがあることを示してくださいました。主イエスキリストもまた弟子たちのところに来て、時に謎をかけ、また時にその謎を解説しながら弟子たちにその本質を伝えていきました。しかし彼らはその言葉を聞いた時にはその本質が分からずに、復活の主に出会うことによって初めてそのことに気づくことができました。どうか私たちも日頃聖書を読み、分からない言葉に出会い、謎に出会い、まるで神様が謎かけを楽しんでおられるように感じるときに、どうかこのことを思い起こしてください。そしてその謎かけの先には、神様の小さなものを大いなるものにし、新たな命を育むという大いなる御業があることを信じ、私たちがそのことを祈りつつ歩むことができますように。ここに集う一人一人があなたによって成長し、新しい命を育む場所となりますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌の234番 A を歌います。 ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
ようやく初夏の風が感じられる今日、敬愛する兄弟姉妹の方々とともに、この御堂に招かれましたことを感謝いたします。今お捧げしましたものはあなたからいただいているほんの一部です。どうぞあなたの恵みを多くの方々が感じられますように、御用のために用いてください。この小さな祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
新しく、いらっしゃった方がおられますのでご紹介したいと思います。その場で、立って皆さんにお顔をお見せいただければと思います。坂田千幸さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。野田翔さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。斉藤孝夫さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
それでは牧会報告をさせていただきます。お手元の週報をご覧いただきたいと思います。10ページの上の方から礼拝後の集会のご案内欄でございますけれども、聖歌隊の練習がございます。それから CS のいちご狩りも予定されております。さらに奈良県の伝道会の総会が大和キリスト教会で行われます。以上が礼拝後の集会であります。今週の集会も合わせて紹介させていただきます。冒頭に一行抜けておりまして、明日5月31日月曜日ですけれども、1時から牧会委員会が予定されております。覚えていただきたいと思います。それから聖書講座6月2日であります。晩祷会も同じく6月2日水曜日、ひまわりグループのお散歩と書いてありますけれども、6月3日木曜日に予定されております。街道清掃は6月の5日土曜日、婦人会青年会ということで、そこに記載の皆様とはどうぞよろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定ですけれども、ちょうど中ほどの6月の2日水曜日午後が一応面会予定日としておりますので、ぜひご活用いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次週の私立礼拝ですけれども、6月の6日でありますけれども、聖餐礼拝がございます。聖霊降臨する第3手術になります。覚えてご出席いただきますようにお願いいたします。右側に参りまして、礼拝後の集会ですけれども、聖歌隊の練習、それから第3回6月度の定例役員会が予定されております。その次のコラムですけども、ちょうど中ほどの花の日、子供の日、合同礼拝というのが書いてありますけども、 6月13日は合同礼拝になります。予定通り10時30分から始まりますけれども、覚えてご出席賜りますようにお願いいたします。ずっと下がりまして、一番最後に教会全体会とありますけれども、6月27日の日曜日礼拝後に教会全体会がありますので、合わせて覚えていただきたいと思います。それから裏に回りまして、お知らせの欄をちょっとご覧いただきたいと思います。チリの大地震被害者救援募金のお願いということで、募金は本日で締め切らせていただきますので、覚えていただいて、ご協力いただける方はどうぞよろしくお願いいたします。それから右側に回りまして、これはタイのやつ、これは先生からよろしくお願いいたします。
タイのワークキャンプのお知らせです。いつも募集がギリギリで申し訳ありませんけれども、今日締め切りとなっております。まあ、もしもう少し待ってほしいという方も、今日中に私の方にそのことをお伝えいただければと思います。8月9日から17日までタイのセラプームという村で、また道路建設をする予定であります。それからページを戻っていただいて、6月3日から5日まで、日本家族研究家族療法学会というものに出てきます。まあ、自死遺族の方へのケアについて、一緒に、自死シンポジウムというのがあるんですけども、そこで発表しますので、今回、行かせていただくことになっております。で、最初の年にこれに行って携帯を落としたのでですね、今回携帯を落とさないようにちゃんと携帯では持って、まあ、ただ会議中とかちょっと出れませんけれども、必ず、で誰々からのこういう伝言ですということを残していただければ、合間を見て電話連絡差し上げますので、よろしくお願いします。以上です。
それでは恒例のグリーティング、前後左右の方とご挨拶をいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは唱詠の541番を歌います。そのうち祝祷構想を持って礼拝を終わります。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
今日変やった。